おはようございます。日本ベンチャー大学放送室、お相手の山近義之です。この番組は、日本ベンチャー大学放送室室長である私、山近義之が皆さんに知っておいてほしい、歴史、偉人、伝統、文化、そういったものに対して、私の経験を通して、できるだけわかりやすく丁寧にお伝えしていきます。前回は、住まいの歴史についてお話をさせていただきました。意外とと言ったらなんですけども、真面目な内容だったんですけど、たくさん。お便りというか、反響をいただきました。ラジオネーム、とちおとめろんさん。おはようございます。初めてメールします。お家のことについてですが、まだ買えるかわからないような状態のものでも相談は可能なのでしょうか。そういう方が対象です。もちろん10年先っていうとちょっとあれかもしれませんが、すぐに出なくても、まあ、うちというか山田に言っときますけども、ぜひ連絡をしてみてください。ザ・メディア・ジョン、ちょっと宣伝っぽくなって申し訳ないんですけど、ザ・メディア・ジョン・スモーヨ・カウンターということで検索していただいたらすぐ出ますね。あるいは、ちょっと広島の方限定で申し訳ないんですが、この件は。広島の家っていう風にスマホとかネットで検索したらすぐ出ますね。ごめんなさい、本当に宣伝だって。ラジオネームヒカルさん。経済のお話やグアムのことについて、そして今回はスモーヨ・カウンター。すごい勉強になります。山近さんは非常にいろいろな方とお話をされておりますが、どのようにその方々と出会うのでしょうか。とても興味があります。僕はあまりいろんな人と出会えないお仕事なので、事務処理に追われている仕事。そんな僕でも交友関係やビジネスにつながるヒントを教えてください。よろしくお願いします。これ私はちょっとこの方にお話をしたいのは、今の自分の仕事が人と会える仕事かどうかっていうのは、これはまあ基本別関係なんですね。特に20代、30代は仕事とその以外のことを分けて考えられた方がいいと思います。僕は正直自分の性格があまり明るい性格だったりポジティブな性格じゃないので、人脈が全てだと思います。人によって人は変われるし、人によって悪くもなるということで、一つ一つの、もっと言えば出会わない人は、人の刺激がない人は成長なし、全く進化なし、なんとなく生きて、なんとなく月曜が始まり、なんとなく会社行って、なんとなく家に帰って飯食って、なんとなく、まあ、週末を迎え、なんとなく土日休んで、なんとなく週始めを迎える。こういう言葉を、まあ、行徳哲夫先生とかに教えられてもらったんですけども、これも絶対ダメだと思いますんで、どうぞたくさん一緒にやってください。コツに関して言えば、交流会に出ないことです。交流会、もう交流会本当苦手でですね、全く意味がないと思ってますので、もし出たとしたら、何人かの人と名刺交換をしたら、この人とっていう一人か二人を決めて、必ずもう一度会う。そうすると、繋がっていくんですね。不思議と。はい。まあ、ちょっとこれだけで私は10分か20分ぐらい喋りたいですね。最後にします。ラジオネーム、パンダコパンダさん。山近さんおはようございます。日本の住宅の建て替え周期が30年ってとっても短いですね。僕はまだ自分の家は持っていませんが、そんなに短いと家を持つことに不安を感じています。アメリカやヨーロッパと比べてそんなに短い理由はどこにあるんでしょう。これ正直実は私も疑問に思ってることなんですよね。家の寿命ってなんでこんなに差があるのか、建て替えないことなのか、古い家が素晴らしいと言われるのか、今やっと日本は古民家っていうものが素晴らしいとかいうふうに言われ始めましたけども、なんか日本はちょっとボロいものに対してちょっと冷たいのかもしれませんね。ちょっとこれもうちょっと勉強してまた次回お話しするタイミングがあればお伝えしていきます。さて今回は築地の歴史、築地魚市場、魚菓子と言った方がいいんでしょうかについてお話をさせていただきます。本日のゲストは、築地、場外市場商店街振興組合 NPO 築地食のまちづくり協議会の寺出副理事長にお越しいただきました。少し自己紹介をじゃあお願いします。
ありがとうございます、はい、ご紹介いただきました、寺出正弘と申します。
はい。
私、築地で生まれ、築地で育ちました。今、39年生まれなので、昭和。ちょうどオリンピックの年に生まれまして、今、築地で商売をやらせていただいておりまして、商売は、今、創業88年の、肉屋をやってます。実は祖父が、私で3代目になりますので、滋賀県の出身で、近江商人で、浅草の方に、一緒に、滋賀県から来まして、それから今、築地に入って商売をやらせていただいているということで、そこのですね、長い名前なんですけれども、築地場外市場商店街振興組合というところの商店街と、今実は移転の問題がありますので、6団体が一緒になって NPO を構成しています。その団体の副理事長もやらせていただいているというのが今の状況ですね。
意外と知られてないのが、築地は日本橋からスタートをした。
そうなんです。
あと徳川家康が絡んでる。
そうなんです。
でしたよね。ここをちょっとぜひ。
はい、わかりました。徳川家康が関ヶ原の戦いで1600年、
はい、
勝ちましたけれども、その後、江戸幕府を作りますけれども、はい、その時に、まだ今の皇居、その頃江戸城ですけれども、はい、その前というのは、まあ、東京駅に八重洲というのがあるように、はい、海だったんですね。
あ、そう
なんですね。なので今の築地というのは名前の通り築く土地ということで、うん、その頃は完全に海だったということになります。で、家康が来ました。まず海で魚を取るということで、関西の方から佃州という佃の漁師さんですね、それを呼び寄せて江戸前のところに、まあ、魚を取らせるということですね。それを家康が献上させて、その江戸城の前で魚を売らせたのが日本橋の魚河岸の始まりなんですね。
その段階で日本橋魚河岸という名前でスタートした。
なので河岸というのは川という名前で、岸という名前がついているというところから始まって、それからいろんな築地の歴史が始まるわけですけれども、
なぜ日本橋から築地に移転したんですか？
それはですね、明暦の大火という大火事があった時に、
明暦の大火、
明暦の大火、はい、ありまして、はい、その時にですね、私の聞いている話ですと、はい、本願寺さんがその時に、浅草の方にありまして、はい、燃えまして、いろんな形で大打撃を、まあ、受けたんですけれども、その時にじゃあどこに本願寺を建てましょうかと家康さんにお聞きしました、はい、その時に、まあ、築地という場所海だったんですが、そこを埋め立てて建てなさいということで指示が下ったそうです。
は
その時にその佃州がまた出てくるんですけれども、はい、土木技術が非常に発達してた、力を持ってた佃州たちがあの築地を埋め立てて本願寺を建てたと言われているのが築地の始まりとされているんですね。
じゃあ日本橋の歴史はそんなに長くなくて、
日本橋は結構あります。
あ、そうです。
数百年の歴史がありまして、築地、埋め立てられて築地市場ができたのが昭和の初め、昭和10年ぐらいなので、それまで、江戸時代ずっと日本橋で魚市場があったということなので、そちらの方の歴史の方が非常に長い、
市場っていうんですか、市場っていうんですか、 どっちなんですか。
日本橋魚市場、
関係者の方市場って言いますよね。
中央卸売市場、
我々市場って言いますけど、どっち、
我々は市場って言います。
いや、市場ってあんま言わない。
市場とはあまり、単独で市場とは言いますけど、築地市場って言いますよね。
これ世界一なんですか、誰が見ても。
魚の漁獲量はもう世界一です。ちょっと前のデータで言うと1日20億の
取引
あるということなので、今ちょっと落ちてるかもしれませんけれども、
はい、
1日ですよ、1日20億というのはもう世界稀に見る世界一の市場と言えるんじゃないかと思いますよね。
それは外国人行くわ。
すごいですよ、
さあ、
ま、そういうこともあり埋め立てられまして、
はい、
また波受け神社っていうのもありまして、
あ、はいはいはい、
あれも我々の心の拠り所なんです
けども、
そうなんだ、本願寺さんちょっと離れてるんですけれども、
はい、
波受け神社さん、なぜ波を避けるかっていうと、あそこの場所がどうしても埋め立てることができなかったっていう場所で、波にさらわれてしまって、そこに、夜光る物体が浮いていて、それをあそこの場所にお供えしたというか、こう置いてお祈りしたというか、よくありますよね、そういう形。そうしたら波が静まったというところから、波を受ける神社として、今築地の守り神というか氏神様になっているのが波受け神社なんです。
お、それ言ってもらわないと、
それすごい話ですよね。
普通
に波を避けるって、今結構いろんな波を避けるという意味で、ありますけれども、もう築地は波を避ける神様ということなので、朝暗いところから魚河岸の中に働いている人たちもあそこにお参りをして、それで城内に入っていく、あるいは城外で働くという形の光景が見えるぐらい、心の拠り所になっている神社が波除神社なんですよ。
波除神社は行くんですか、向こうの、向こう、なんでしょう。
波除神社はもちろん行きません。
あ、いえ行かない。
今日のお話したかったのは、
豊洲でした。
今日にお話したかったのは、実は築地ブランドは移転しないので、
この衝撃発言が。
築地は 永久に残ります。これがポイントで、実は皆さん知ってらっしゃらない方も大勢いらっしゃると思うんですが。
多分 90% 以上じゃないですか、
ね。そうなんですよ。築地というのは、場内市場と場外市場という二つに実は分かれてまして、今回10月に移転するという形で言われているのは、場内市場なんですね。いわゆる、魚屋さんの、今600店舗ぐらい約、あと、青果が約100店舗ぐらいある、場内市場という、業務用卸が中心に買い物をするっていうところが豊洲に移転しますけれども、それを取り巻くようにできた昔本願寺の寺町だった57の寺があそこにあったところに今場外市場があるんですけれども、そこの場所はこれからずっと残り続ける。ここのポイントをちょっと今日は聞いていただいている方に押さえていただきたいなと。
もうこれ日本人に言わないと。
これまずいですね。多分10人中9人は全部移転すると思ってます。
僕も思ってました。お会いするまで思ってました。
実は場外市場460店舗ぐらい今ありまして、そこは築地から離れずに築地のブランドを守り続けるというのが今の状況なので、築地になくなってしまうという方、ぜひこれからも年末は築地でお買い物していただきたいと思いますし、日常も築地は動き続けているので、ここのご理解をしっかり、していただきたいなと思いますね。
そもそも築地に行ってきますとか銀座の方がとか観光客が築地行きますというのは、外のところを歩いたりしながらテリー伊藤さんのお卵焼き食べたり、
そうなんですよ、
買い物したり、寿司三昧でしたっけ、なんかいろいろ行ったりするのは場外ですよね。
そうですね、場内の映像も結構ありますけれども、よく夕方の6時のニュースに出る食べ物屋さんがいっぱいあって、いろんな寿司屋さんだとかいろんなこう雑多に外に並んでいる風景が出ると思いますけど、それは場外市場なので、あそこがなくなってしまうわけではない。あそこはもう残り続けますよ、また銀座から歩いて10分のところにあの状況があるというのは、今外人の方たちもたくさん来ていただいてますけれども、非常に風情のある趣のある場所なので、
元気が出ますよ、ね、
もうそこがなくなってしまうわけではないので、ぜひ築地に来ていただきたいと思いますね。
そのために新しく施設も作られたんです、ね、
そういうことなんです。
何でしょう、魚菓子でしたっけ、ね、
築地魚菓子という名前の、
そうそうそう、築地
魚菓子、実はそれも場内は東京都が管理してますので、都知事が、じゃあ移転しましょう、移転しませんというのは、東京都知事の判断で決まるんですけれども、
いろいろありましたね。
我々、場外市場は、自分たちの町に自分たちの建物を建てて、商売をさせていただいているので、場内が移転しましょうって言っても、ついていく場所もないですし、先客万来ゾーンっていうのは最初あったんですけれども、場外は基本的に今、そこには行かないので、
行くっていうかあれもあったんですか、
行くというお話も前あったんです、実は、でお話もしっかりと、じゃあどういう場外を作ろうかって話も実はあったんですけれども、いろいろなことで今なくなって、温泉を作るだとか、そういうものが今出てますけれども、そういったことになっていったというのが今事実で、なので、場外指導はそこの築地ブランドを守るためにあそこに残り続けるっていうのが一つのスタンスで、さらにまたあそこは活性化するために、今山近さんがおっしゃられた通り、やっぱ築地というと魚じゃないですか、うち肉屋ですけれども、実は全部が揃う食の街なんですね、でも魚がないことには築地らしさがなくなるということで、本来少なかった魚屋さんを場外の中で誘致しようということで、中央区さんがバックについていただいて、実は築地魚菓子というL 字型の建物ができてるんです。
綺麗ですよね。
そこになんと、魚屋さん、青果もちょっと入ってますけれども、60店舗、仲卸さんがオープンしているので、そこで実は凝縮して買いやすくなってるのが事実なんですね。なので、簡単に言っちゃいますけど、私肉屋なので、今まで、業務用の卸の、魚屋さんだとか、お寿司屋さんだとか、いろんなプロの飲食店の方が築地に買い物にしてます。600店舗の中から魚を買ってるんですけれども、今度は60店舗の中から買うことができるということで、非常に買いやすい、ターゲットを絞りやすい、そういう市場が築地魚菓子。それが築地場外にもう存在しているということなので、それと一緒になって築地場外も今まで通りあるので、ここのパワーは前以上に、さらにこれをチャンスとしてグレードアップする。そういうのが築地のこれからのあり方だと思ってますので、
逆に言えば 豊洲市場が心配になってきましたけど、
うん、豊洲はまた私は悪口は言いませんがあそこはまあ安全管理もしっかりされてますし、うん、大きさから言うと今の市場は場内は23ヘクタールなんですけど、うん、向こうの豊洲は40ヘクタール、うん、倍になるんですね、うん、倍になって4層になるんです。1階から4階まで、すごい広いんですよ。で、温度管理も全部されてるのであそこは安全安心はすごいですけれども、うん、今豊洲は閉鎖型市場って自分で歌ってますけど、うん、要するに安全安心温度管理するということは閉鎖しなければできないので、うん、今までの市場としてのコミュニティがなくなるっていうふうに我々は見ているので、うんうん、豊洲に対して築地は一対一のお客様との真剣勝負の中で、うん、コミュニティを大切にした市場をするということではまだまだこれを文化を残す、うん、伝統を残すという意味ではやっぱり豊洲よりも築地だなということを非常に感じるので、うん、今80数年経ってますけどこれを100年を目指して、うん、築地はもうさらにグレードアップして、うん、ニュー築地を作るという意気込みが今非常に町場としてあるので
関係者の方はむしろ盛り上がってるっていうか
もう盛り上がってますね、うん、すごいんですよこれが、
これ本当伝えたいですよねこのラジオ以外でも、
そうなんです。本当にうちの店前に来るプロの方も一般の方も築地移転しないんですよって言うとえっていう方が非常に多いので、うんうん、このことはぜひこれからもう10月に場内は移転してしまうのでそれまでにいろんな形で皆様にお伝えしたいなっていうことは思ってるんですけどね、う
ん、魂はなんか置いていくというか
魂は築地に残ります
うん、そんな感じしますよね、ま
あ、実際に築地の魚河岸という場外に残るところも豊洲に行く方が残っていただくので、うん、我々は基本的にはバーサスではなく豊洲築地は、うんうん、築地の場内で買えないものが場外に買いに来ていただければいいですし、うん、場外に買えないものは大きな取引の方は豊洲に行っていただければいいと思いますし、まあ、そういう使い方をしていただければ非常に両方ともウィンウィンで全然いいと思うんですが、うん、最悪築地も豊洲もちょっと勝手が悪いので違うところに行ってしまう買い物に行ってしまうというのが一番怖いことだと思ってますので、
あ、豊洲にも行かない
築地にも行かないという方も
上野とかなんかどこ行くところですか、
うん、それは豊洲があるけども築地はなくなってしまうなと思う人は、うん、築地なくなっちゃうんだったらじゃあ違うとこから買おうという人も中にはいらっしゃるってお聞きしますので、うん、そういう方たちにしっかりと豊洲か築地で買っていただきたいっていうことを思ってるんですね、うん、でもそういう説明が足りないので、うん、きっといろんな形で不安を持ってる方たちもたくさんいると思います、うん、特に飲食店の方たちはじゃあ今度どこで買うんだよと、うん、結構やっぱり築地に比べると豊洲はアクセスの面で、うん、まあ、ちょっとマイナスな部分が非常にあるので、
うん、この豊洲映画館行こうとは思わないですけど、
いやー大変だと思いますよなので、まあ、セキュリティも結構厳しいとお聞きしますし、うん、その点やっぱ市場らしさは築地の方があると思うので、
うーん、はあ、
そうなんですよまだまだ魂は築地でいろいろとグレードアップしていきますから築地のことばっかり言って申し訳ないですけど、
広報いろいろ活動していただきたいですね。
そうですね、まあ、7月ぐらいからどんどんといろんな形で広報を強めていこうということになっておりますので、
はい、
築地は永遠に不滅ですので皆さんお指示を聞いただければと思いますのでよろしくお願いいたします、
はい、多分聞かれてる方びっくりされたんじゃないかなと思いますので、はい、またご意見とかご感想とか、豊洲にむしろいる人もそうなのみたいな、そんなような感想を聞かせていただければありがたいです。さて今回は築地は永遠についてお話をいたしました。ぜひご意見ご感想を聞かせてください。メールはパワサタアットマークミュージックバード .co.jp パワサタアットマークミュージックバード .co.jp、 ファックスは03-3288-8902。 それでは日本ベンチャー大学放送室、ここまでのお相手は山近義行でした。本日のゲストは、築地場外市場商店街振興組合 NPO 築地食のまちづくり協議会の副理事長寺出正弘さんにお越しいただきました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。